グツイのちいちゃんもわからんウェディオエクスペリエンス、この放送は、幸せ最適化グツイがわ、からんもわからんとはっきり言いましょう、その上で少しずつ分かっていけばいい、そういうスタンスで幸せに生きるための知識や技術考え方などを私の実体験を交えて紹介している放送です。今回はですね、食べる喜びがわからんというテーマでお送りします。仮タイトルなんで、ポッドキャストが投稿された時には変わってるかもしれないですけど、ご了承ください。まあなんていうかな、この前の話でも話したんですけど、前が何だったか忘れたんですけどね、今日誰のために生きるっていう本を見て、翡翠小太郎さんという方と、正源さんという方の、まあ、2人の、著作、今日誰のために生きる、まあ、その中でその、まあ、幸せに食べることを幸せと感じるだったかな、まあ、という、まあ、そういうことから、まあ、連想してというか関連しての話なんですけど、まあ、特にやっぱりこれを取ろうと思ったのは、もう周りのみんな皆さん、あまりにも食べること食べる時間をおろそかにしてませんかと、そういうことをちょっと物申したかったんで、取ってみてますというところですね。まず皆さんよく噛んで食べてますかという、そもそも、まあ、健康のためには、まあ、よく噛んで食べましょうとかは言うんですけど、結構それが誰にでもできること、多分お金もかけずに、まあ、時間はちょっとかかるかもしれないですけどね、なんかいただきますも言わずに5分10分で食べ終わってる人なんていうのは、あんまりそういうことはできにくいのかもしれないですけど、ちゃんといただきます、命をいただきますって思ってしっかり噛みしめて食べてますかっていうことなんですけど、まあ、よく噛めば咀嚼することでこう何だろう、その口の中でまあ唾液が出て分解されて、そこから消化が始まってるっていうことなんで、よりその胃腸に負担をかけにくいし、まあ、その口の中からすでにこう栄養吸収が始まってるということを聞いたというか知ったわけなんですけど、まあ、この辺の話は藤田すいません、ファーストネームを忘れました、お名前忘れたんですけど、藤田先生の腸漏れを防ぐみたいな話の本があってですね、まあ、その話で、まあ、学んだんですけど、まあいろんなこの、まあ、アレルギーとか、まあ、なんなら今でいう神経発達症とかも、ひょっとしたらこの腸の、まあ、異常というか、そのいわゆる腸活というもの、腸をいたわってないから、こう食生活とかね含めてですけど、いろいろそういうのなってしまったんじゃないか、人間は現代人はみたいなのがあって、まあ、あくまでそれはデータかどうかわかんないんですけど、なんか頷けるところがあったんですよ。こう、まあ、その中でもそのちゃんと食べましょう、噛みましょうっていうのはあって、で食生活をこう改善しなきゃって、まあ私の事業所でもね、指導というかそういう話は出て、まあね、いろんな、なんていうかな、こう、まあ、糖質を気にしなきゃいけない人だったり、まあ、ちょっと食べ過ぎとかね、ちょっと痩せないとねみたいな話も、そういうことを指導された方もいらっしゃるんですけど、まあでも大体そういう方はなんかその食べ物制限しようとかなるんですけど、 確かにそれは物理的にはできるんでしょうけど、こう感情的に結構食べ物を減らすって難しいですよね。あの実際その辺はね、あの食べるものを、選ぼうというか、あのバランスよく食べるみたいになるんですけど、すごく簡単に言うと、まあ、それより何より今食べてるものすら変えずに、あの食べる順番とか噛むことによって改善できることってあるんですよね。まあ、私は別にその栄養指導とかじゃないから、あのそんなことを普段からね、あの特に事業所で言えば働いている間の休憩時間の話なんでとやかくは言ってないんですけど、まあ、実は皆さん誰しもがこう一番改善できるところっていうのは、そのよく噛むことなのかなっていう、で美味しく味わってた、ありがたくいただくことっていう、もっと言えばそのそこまでなんか気に入ったものとか高級なものとか、あのなんて言うんですか、その食材だけでなんかこうこれを食べれるっていうだけで満足できる食事じゃないのかもしれない。その当たり前というかね、あの日常のあの普段作ってるお弁当なりご飯なり、あるいは買ってきたものなりかもしれないんですけど、それでもそういう日常のありふれたものをゆっくり食べられる幸せっていうのは、あのしっかり噛みしめた方が、まあ、それに気づく、まあ、樽を知るってことですよね。あの何をすれば自分は足りるのか、あの当然やりたいこととかなんとかってあると思うんですけど、大前提として美味しく食べられるこの当たり前のことに気づくというか、それがとても大事なんじゃないかなと思います。なのでこう、まあ一番言いたいのは、まあ皆さんお昼休みとかね、職員も利用者もなんですけど、なんていうかな、ながら食べをしてませんかっていう話で、絶対してると思うんですよね、現代人って。あの食べることだけに集中してる人は、まあうちの事業所で言えば多分私ぐらいなのかなと。まあ食べること、食べる間食べることだけに集中してる人はいるんですけど、だからもう5分10分で、まあ終わる、まあ10分だったらゆっくり食べてる方なのか分かんないですけど、5分ぐらいで終わる人とかって何を食べてる感覚で食事を食べてるのかなって正直ちょっと言いたくなる時がある。それはただの作業であって、食べ物をただ食堂に流し込んでるだけみたいな、そういう、まあ、美味しいとは思ってるのかもしれないですけどね。けど、まあ、本当になんかちゃんと食材素材を味わって食べるっていうことができてるのかなみたいな、まあ、これはね、その私が、まあ、たまたまというか運よくこう、あの何でも美味しく食べられる、まあ、性格というか、育ててくれた両親というか、まあ、そういうことが絡んでるのかもしれないんですけど、でもまずもうスマホ見ながら食べるのやめませんかっていういやすごい気になるのはわかるし、なんか動画とか見ながらとか、まあまあ音楽聴きながらとかっていうのは確かに、あのなんていうか心よくなるとはいうかね、まあそのなんか楽しみたい、楽しみながら食べたいっていうのはわかるんですけど、それ楽しんでる間、食材の色とか形とか、そのまあ味とか、そのなんか同じ食材でも今日の味ちょっと一味違うなとか、なんかそういうことに気づけてますかねっていう、気づいてないですよね。なんか昔私もそうだったんですけど、あの一人暮らしをしている頃にこうなんていうかな、こうまあ菓子パンとか好きだったんで、こうパン屋さんとかで買ってきてコーヒーを入れて、まあそれだけで楽しむんだったらいいんですけど、なんかまあ音楽をかけの、なんかアニメをあのつけのでこう見ながら食べてて、なんか気がついたらすごく美味しいはずだったっていうか、そのすごいうわーって感じで甘いものとコーヒー最高みたいな感じで食べようとしてたはずなのに、そのアニメを見たり他の漫画読んでたりとかに集中してですね、合間で食べてるんですけど、こうやっぱ 視覚の方が勝ってというか、その他のコンテンツで意識をそがれてですね、こうなんか気がついたら食べ終わってたみたいな、こうなんか実感がなかったような感覚、今思えばですけどね、があるんですよね。なんというか、まあしっかり自分の体に入れるものだし、まあ自分で作ったにしても、まあ、誰かに作ってもらったにしても、そもそもがその植物にしても動物にしても、まあやっぱり血肉にしてる自分の命をいただくっていうことで、味わって食べると、そしてこう体のためを思って食べるというか、そういうふうにするとやはりこうその意識からしてやっぱ吸収度合い、まあ、ストレスというかね、その体への吸収率と言っていいのか分かんないですけど、そこまでいくか分かんないですけど、まあそういうの変わってくるんじゃないかなっていう、うん、確かにこれはあのデータで言え、あの証明されてるかは分かんないんですけど、絶対にその方が心よいと思うんですね。心落ち着くというか、なんかそのストレスなりなんなりがある時っていうのはこう美味しく食べられないから何かでこうごまかしたくなる時っていうのはあるとは思うんですけど、そのせめてなんかまあ面白そうなとか、ちょっと心地よい音楽かけたりとか、音楽ぐらいならまだいいのかもしれないですけどね、ラジオとか聞いてそれがこう頭に入ってしまうと、やっぱりちょっとあの言葉とかがね頭に入ってしまうと、なんかそっちに引っ張られるのかもしれないですね。まあ、ひょっとしたらあの聞きながら見ながらとかでもなんか食べ物に集中できる人はいるのかもしれないですけど、まあ、なので食べるときはもう食べるに集中する。だからこういう時に箸置きっていうのがすごく重宝するんですね。こう片手に箸握ったり、まあ、お茶碗なりそのがお椀なりとかをこう持ちながら食べると、どうしてもなんか次々とこう放り込みたくなるというか、こう食べ物をね、ではなくて一口入れたらしっかり味わって噛むために箸を置くと、ちょっと洗うもの増えたりこう準備するものが増えるかもしれないけど、しっかり置いて食べるとやっぱりその間集中してこう噛めるんですよね。その間あのスマホとかもう近くに置かないパソコンの画面を見ないただひたすらにありがたく味わっていただくという、まあ、そうですね。やるとどう変わったかっていうと、やっぱりゆっくり食べるから、まずあのなんていうか、まあ、暴飲暴食はまあ防げるようになるというか、まあ、もともとそんな私は食べる方ではないんですけど、多分他の人に比べるとやっぱりなんていうかこう胃腸への負担は少なくなったんじゃないかなっていう感覚はありますね、うん、あとはそうなんかまあたまたま健康意識のおかげなのかもしれないですけど、あと年齢もねあるんですけど、40代入ったので前よりまあ若い頃より魚を食べるようになったんですよね。魚のタンパク質の量がだから動物というかその鶏豚とかよりの間にちょっと魚が入ってきたみたいな感じで、で魚もまあ前はその確かに多少はその骨とか食べてましたけど、なんかまあどっちかというと頑張ってこう取り除いてたみたいな感じが、なんていうかな、こうゆっくり噛むことになれると、あ別になんか魚の骨じっくり噛めばいいわみたいな、噛みつぶせばいいわみたいな、なんならまあちょっと一緒に食べると食感良くない、あの魚の身と骨が一緒に混ざるとこう あんまりこう口の中心地よくないんで、なんか見つけた時というかこう口の中で骨があった時にとか、あるいは先に骨だけ食べると、骨だけちょっと前歯で細かく砕いといて、で奥歯ですりつぶして噛むみたいなすると、まあ食べやすいので私にとってはっていうのが、まあ自然とできるようになった。まあ、あとはあるかその玄米食、うん、玄米を食べるようになって てやっぱりよく噛む癖がついたというか、やっぱりちょっと硬いものを食べると自然とよく噛みますよね。まあそんなこんなでなんかこれは水分補給とかも関わるのかもしれないし、食べるものもあるかもしれないけど、あの 2,3 年前ぐらいには結構1年に 2,3 回ぐらいちょっと秋とか春だったか季節忘れたんですけど、地になってたというか、その悪化してたというか、その内自覚なのかな私の場合、それがあったんですけど、ここのところなんかその食生活というかよく噛むようになってから、なんか水分補給も確かにこまめに取るようになったんですけど、なんか水分補給だけではどうしても防ぎきれなかったのがなんか治ってきたんですよね。こう悪化して炎症になるレベルのがなくなった。まあそれがよく噛んだことがどれだけこう貢献してるかわかんないんですけど、まあなので噛むことはいろいろとメリットがきっとあるよということで、食べ物を食べられる美味しさっていうのを噛みしめて幸せに気づきましょうというお話でした。今回もばあちゃんわからん、じいちゃんもわからん、ぐついでした。